詩人の柴田豊さんの成功に学ぶ遅咲きの成功法則。こんにちは、ひろきです。成功法則という言葉はあまり意識しなくてもいいかなと私は思っています。理由をつれづれなるままに語っていきます。成功者の人生を見ていても千差万別。世の中にはいろいろな成功者がいます。若くして最短で成功したということが売りの人もいれば、ずっと芽が出なかったのに老後に花を咲かせたということが売りになっている人もいるわけです。後者の例で一番有名なのはケンタッキーフライドチキンの創業者であるカーネル・サンダースですし、最近の日本では詩人の柴田豊さんという方もいます。豊さんが歩んだ人生を見てみると、成功法則という言葉がいかに虚しいものであるかがわかると思います。出版の歴史に残るベストセラー詩集を99歳で出す。豊さんは98歳で初めての詩集を自費出版するまでどこにでもいるただのおばあさんでした。ウィキペディアで彼女の経歴を見てみるとそれがよくわかります。〇〇年どこどこで生まれるというプロフィールの定番の文章の直後、次の行ではもう98歳で最初の詩集を自費出版といきなり98年の時を超えてしまっているわけです。軽く一世紀ですね。最初はただの自費出版だった豊さんの詩集、くじけないでですが、彼女の経歴もあって徐々に話題を呼び99歳の時には商業出版されました。そして詩集なのに150万部を超えるという出版の歴史に残るような驚異的なベストセラーとなったのです。詩集で150万部はおそらくもうありえない。これがどれだけすごい数字かは東日本大震災の後にヒットした金子みすゞの詩集と比較するとわかります。小玉で商家の人ですね。金子みすゞは日本の詩人の代表的な人ですが、それだけ知名度がある人で、あれだけテレビ CM で嫌になるくらいガンガン放送されても、その後に売れたリバイバルヒットの部数はわずか1万部か2万部だったのです。わずかと書いていますが、詩集の世界ではこれだけでも十分すごいのです。だからこの時も金子みすゞのリバイバルヒットとして話題になったのですが、これと比較すると豊さんの150万部という数字がいかにすごいかわかるでしょう。彼女がこのような伝説的な記録を作ることができたのは、98年何もない人生だったからです。そういう人生もありなんだということで、多くの人が彼女に興味を持ったから、彼女の詩集はこれだけ売れたのです。ちなみにもちろん文章自体も綺麗だったとは思いますが、若くして成功するということはいいことですし、ネットビジネスの世界に入る人はできるだけ早く成果を出したいと思っているでしょうが、最短で成功することだけが人生ではないのです。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。